チョイスピ自分発見セルフケア高梨明美のハピネスラジオ。では今日も既読家でトータルアドバイザーの高梨明美先生にお話を伺っていきます。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では前回ですね、お金の悩みが腰痛になるんだよっていうところを教えていただいたんですが、
はい、
もうこれ興味津々の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、今日はなぜお金の悩みが腰痛になるのかっていうところを教えていただきたいと思います。
はい、それはね、はい、腰という部分が、体の上半身を支え、下半身を支えるつなぎ目でもあり、中心部でもあり、うん、とっても大事なところであるということに意味があるの。まあ、体の要よね。
はい。
うん。なので、腰がきちんと安定していることで、私たちは動けるし、いろんなことを考えたりっていう思考の方も巡らせることができるということ。
ああ、そうなんですか。
うん、そうなの。でね、だから私たちの生活にとって大切なものってもちろんたくさんある。たくさんあるんだけれども、やっぱりお金がないと何もできないよね。まず食べていけないし、はい、何か勉強しようとしてもそういった本を買ったりもできない。だからやっぱり今の私たちにとってお金というものはとっても大事、
うん、生活の基盤ですよね。
そうなの、うん、で体の基盤であるこの腰がイコールお金であることはなんとなく理解していただけるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな、想像できるかしら。
いろいろなものを支える部分、うん、役割を持っているものっていう意味で共通項ですよね。
うん、そうなの、うん、でこの腰を機能的に弱らせるのは心配、お金の心配イコールお金だから、お金に対して心配しちゃうと腰も弱ってくるし、うんうん、逆に腰が弱っているということはお金の心配してませんかっていう、うん、質問になってくるんだよね。
これはお金を持っている額と、うん、実際の額と心配は、うん、イコールにならないと思うんですよね。すっごくたくさんお金があっても、うん、心配されている方もいらっしゃると思うし、うん、そのたくさん持っている方から比べるとそうでもない方だけど、いや大丈夫って思っている方もいらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
この心配事っていうのは額ではないっていうことですか？うん、
そうなの。思いだよね。
そうすると、今腰が痛くて慢性化してる人が何に気づけると一番いいですか？
うん、まずね、はい、お金の心配しているかどうかっていうのを自分で考え、うん、もしそうだって思ったら認めちゃうことね。うん、自分はいつも常にお金の心配をしてたんだっていう、実際に表立って考えている時、はい、頭の中でどうしよう来月とかって考えている時はあると思うんだけども、普段はそんなに考えてないと思うのね。だけど心の奥、深層心理の中では常に心配をしていて、それは潜在意識に送られ、潜在意識でも心配している。だから、うん、潜在意識の中でも心配が先に来ちゃうと、うん、引き寄せっていう素敵なアクションは発揮できないの。はい、だって心配は心配を呼んじゃうもんね。だからそれを断ち切るためにまず認めること、そして最初にケアをすべき箇所は体であるっていうこと。
じゃあ例えば先生、ちょっとね、私の周りの知人の人の例で、あんまりお金のことは言わないけれども、たまに行動のなんか片隅から、うん、あ、ちょっとお金心配してるのかなっていうふうに感じられるタイプの人と、うん、でその人腰痛がすごくもう結構痛いんですよね。
うん、
で片や、もうお金ないから大変だよって、もう稼がなきゃ稼がなきゃっていつも言ってるんだけれども、
うん、
その彼女は いつも口にしてるけど別に腰は全然痛くなくて、
うん、
ものすごくハードなこうアクティブなこう動きとか生活してても全然大丈夫で、うん、みたいな方が対照的にいるんですけど、うん、これはその実際痛くない人はやっぱそこまで潜在意識深層心理で悩んでないから口には出してても平気っていうことなんでしょうか。
そうなんだけど、うん、その方の方がものすごく損してるよね。きっと、気持ち的にすごくどんとこいタイプで、すごくいいものを持ってるのに、はい、自分で否定した言葉を言っちゃってるので、もしかしたらすごくお金持ちになれる、引き寄せのエネルギーを持っているのに全く使えず、多分ギリギリの生活じゃないかと思うのね。はい、
うんうんうんうん、
ああもったいないな
あ。だからじゃあそれは、腰痛じゃないけどそれはそれで別の意味でもったいない
ってことですね。うん、そうそうです。これはまた違うケアの方法、そういう方の場合は違うケアの方法。ただ、口に出せば引き寄せるので、はい、心配するかどうかに関しては、性格というか持って生まれた気質みたいなものがあって、とてもセンシティブっていう言い方いいのかな、まあ、ピュアな方と、もっと姉御肌っていうか親分肌っていうか、どんとこいのタイプっていうのがいて、それによって考え方っていうか変わってくるので、そういったものもあるんだけども、またその両者によって気の巡りの多分傾向があるので、またケアの仕方が変わってくる。
でもその腰痛としてお金の悩みが出てくるっていうことは、やっぱり気のよどみっていうんじゃないですか、滞りっていうのかな、がやっぱこう腰回りが特に巡らないっていうことにやっぱり原因がありますか。
うん、あります。ごめんなさい、そのちょっとどうしても後者の方がすごく気になるんだけど、ちょっと分かったことは、腰痛にならなくても、もしかしたら女性であれば、子宮、生殖器の方に問題が出る可能性がある。言葉で言っているっていうことは、お金は腰なんだけれども、その他内臓っていうこともやっぱりついてくる、巡りとしてはね。そうなった時に臓器っていう方にトラブルが起きている可能性も否定できないというか、子宮筋腫や、卵巣嚢腫、特に卵巣はお金と関係してくるんだけれども、そういったことが隠れている可能性がある。
はあ、なるほど。これはでもなかなか気づけないと思うので、自分の毎月の生理の様子とか、体の様子をよく観察してみると、逆にそっちから紐解けることがあるってことですか？
そうなんです。
ああ、なるほど。
ちょっと難しい。私の場合は、病は気からという読み方をするので、必ず病気になっている原因が気の問題、トラブルにあるという見方をして、施術をしていくのね。
はい。
なのでそういう見方から見れば、病気は必ず何かの欠如、思いっていうところに伝わって、関係してくるのね。
なるほど。そうすると普通の私たち自身が思ってる悩みとか、いろんなものストレスとか、生きてれば当然あるんですけど、そういった思いのが、体に作用する力っていうのは自分たちが思ってるよりもものすごく大きいってことですか？
大きいです。
あ、
大きいです。
そこを自覚してないから結構痛み我慢しちゃったりしますね。
そうなの。体だけを見ちゃうと難しいんだよね、体と心はつながっているので。それと、前回言ったかしら、その痛みは何々考えてるよ、ダメだよっていうシグナルでもあるので、そこを見つけて探ってあげないといけないかもしれないですね。
なるほど。そのシグナルを、に気づければ気づけた方がいいですね。
ケアが簡単になります。 ケアしていくのは体からなんだけども、メンタルからなぜこの状態が起きているか、はい、もしくは痛いっていう、痛みから起きているのかっていうことを考えていただいた上で、どこの部分が多分滞ってるなっていうのを見つけていただく、見つけられるようになるっていうことが、まずセルフケアの、まあ、目的というか、自分で自分の体がどうなってるのかを分かる、なんだろう、早い段階でケアをして、体をケアすることで心も保ち、痛みも薄れていくよっていう方向に持っていきたいというものなんですね。
はい、分かりました。そしたら、うん、あの自分の痛みとか 症状によりいつもよりも敏感になってみるところから、何か発見がたくさんザクザクと出てくる、もしくは自分のすごい才能が出てきちゃったりすることもなきにしも
ある、あるある、
はー、すごい、も
うみんな、ね、
楽しみですね。
そう、みんな自分のこと全く分かってないもの、
は
い、
そうですか。だから
私は才能を見つけるのがとても得意なので、はい、それはちょっと体に話しかけてあげて、はい、体を元気にしていくと、はい、勝手にそれがムクムクと湧いてくるのよね。
なるほど。じゃあ痛みに対しての対処っていうことじゃなくて、最終的にそこを目指してセルフケアしていくとすごく楽しくなりますね。
うん、楽しいよ。
おお、楽しみですね。
はい。
はい。では先生と、そろそろお時間来ましたので、
はい、
興味深いお話はまた次回ぜひよろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
チョイスピ、自分発見セルフケア、高梨明美のハピネスラジオ。この番組は提供高梨オフィス、ナビゲーター京子でお送りしました。